ダイヤモンドサタデ
ー、皆さんこんにちは。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。ラジオダイヤモンドサタデー第3週目、パーソナリティの文江です。この番組では週ごとにパーソナリティが変わり、さまざまなトピックスをお届けする情報バラエティ番組です。第3週目を担当するボンシャンスでは、素敵な人や光るものをもっと多くの方に知っていただきたい、そんな思いを込めて業界で活躍する方や夢に向かって走るゲストをお迎えし届けてまいりますので、今日も皆さんにワクワクお届けできるよう、出演者スタッフ一同心を込めてお送りさせていただきます。どうぞ最後までお楽しみください。そして今日も心強いアシスタントが一緒に番組を盛り上げてくれます。住田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、ここからは本日の本編に入ってきます。モンシャンスではこの春からある新しいテーマを挑戦しています。それは日本の真実を探求することなんですね。これは住田さんが特に関心をしていることでして、歴史、文化、社会、普段何気なく過ごしている中に私たちが知らない本当のことがたくさん隠されているかもしれません。そんな奥深さや本当の姿に光を当て、皆さんと一緒に考えたり感じたりする時間をお届けしていきます。そしてなんと今回から9月まで、先月出演していただきました霊長鑑定士の高信義新明さんを迎えして、じっくりと日本を見つめ直す旅に出させていただきたいと思いますので、新明さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
はい、それでは早速今日のテーマに入っていきましょう。住田さん、本日のテーマをよろしくお願いいたします。
はい、本日のテーマは和の精神が世界を救うと題しまして、
はい
はい、あの日本人我々が、まあ、独自、世界的に見ても独自に持つこの心がですね、
はい、
まあ、いかに世界に対して、はい、良い影響を及ぼすかといったあたりを、うん、新明さんに伺っていければと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、その和っていうのもちょっと、うん、で和って何って言って思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、和って調和のことをおっしゃってるんですよね。
そうです。あの、まあまあ、ちょっと前回も触れたかもしれませんが、八百万の神の考え方というのは、はい、世界的に見ても日本だけで、あの大体その、まあ、一神教国家、一神教の民族というのが、まあ、大多数を占めております。でそれによって引き起こされるのが、まあ、二元論であったり、まあ、つまりそれが対立を起こして戦争になったりというようなことが、まあ、世界の各地で、散見されるんですけれども、まあ、我々日本人はそういったことがない。つまり、まあ、これからお話を伺っていきますが、
はい、
まあ、陰と陽の考え方ですね、
はい、
これをどういうふうに解釈していけばこういったその調和の精神が宿るのかといったあたりを伺っていければと思いますね。
はい、
ぜひ新明さんお願いいたします。
はい、まずその先ほどの和ということでございますが、これ調和でございますけど、皆さんがこの和っていう言葉を聞いたときに、まあ、いろんな、ね、考え方や受け止め方あるかと思いますが、はい、和と聞いて争いを思い浮かべる人いないと思います。
まあ、いないですね
そうですよね、
はい、そうですよね、いないと思いますよね、はい、でも日本人はいなくても、海外の方で和っていうと守るために戦うっていう争いの言葉が出やすい。
あ、なるほど。
そう考えた時点でも日本人っていうのは他の国の方たちとはちょっと違うっていうことを、その身近な言葉でもっても理解できるんじゃないのかなと思うんですよね。で和っていうのは笑う、で笑うってことは笑ってて楽しそうっていうのが和だとしたら、そこに対してこれがいけんとかこれがいいとかそういうこともないっていうことですよね、うん、だからそれを和なんだというふうに理解していただくことが必要なのかなと。であとはこの陰と陽というのがありますけど、はい、他の例えば国が悪いとかではなくて、はい、他の国々はあこれがこうこれは違うとかね、なってるかもしれないけど、日本というのはこの調和なので、はい、いいとか悪いとかではないんですね。ですから、あこれもいいかもしれないけどこういう方法もあるよね、これもいいんじゃないみたいな、じゃあどっち方ともさ大事にしていこうよみたいな、それが日本人なわけであって、ですから例えば誰かが悪いことしたからって言って、あじゃあこの人が悪いって責めるのは日本人の本当の役目ではないというかね、
はい、
日本人はじゃあその人が悪いことをしたかもしれないけども、悪いことをするきっかけとなったことは何なのかなって考えられるのが日本人なわけですよね。
ああ、なるほど、うん、
そういった昔の日本人だったらできたことが、うん、今の近代になっていけばなっていくほどにそれができなくなってくる。で、何でかって言ったら、いろんな技術が生まれ、いろんなものがはびこり、いろんなものが好きなものが現れ、欲しいものが手に入るみたいになって、考えることができなくなってしまった。考えなくても物が入るみたいなね。うん、だから人間の、その日本人のね、本来持っているものの素晴らしさっていうのが薄くなってきてるんだと思うんですけど、その時に日本人の皆さんがもう一度改めて和とは何なのかとか、いがみがあっても何も生まれないよねって、そしたら責め合うんじゃなくてお互いに認め合えるような状況を作るためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを考えていただくことが必要なんじゃないのかなって思うんですよね、うんうん、で日本人の調和っていうのは皆さんはお分かりにくいかもしれませんが、うん、日本人は和っていうのは調和なので調和の民族なんですよ、うん、調和を促す民族で、うん、ですから日本人が調和をなくしてしまうと日本人じゃなくなってしまうんですね、
はい、
うん、それはどういうことかと言いますと、そのなんて言うんでしょう、調和だからみんなで協力し合うとか、みんなで思いやる、で真心っていうね、ですからその真心っていうのが調和でもあって、
はい、
ですからそれがなくなってしまうと日本人じゃないよとも言われてるわけであって、
うんうん、
で世界の中心は日本なんですね、うん、で何でかというと日本っていうのは陰と陰と陽両方とも考えられる民族であって、うん、そしてどんなことにも片側の偏ったものだけではなく両方を見る目を持っている、
はい、
これが日本人の特徴でもあるんですね、うん、ですから、まあ、前言ったかもしれませんが鈴虫寺っていうのは日本にあって、そこで鈴虫の鳴き声を聞いた時に海外の方はうるさいって言うけど日本人は素敵だねって言うわけですよね、
うん、
でそういったことの音に関しても日本人は敏感であって、だから日本人は言葉一つ気をつけるじゃないですか、
うん、
これ嫌だって言い方とこれ嫌だなって言い方を使い分けられる、それって日本だけじゃないですか。
いや本当その通り で、
ね、
言葉にそのニュアンスを持たせているのは、はい、おそらく日本語だけだと思う。
そうですね、
はい、そうなんです、他の国はないんですね。
シャラップとかシャラップとか言わないですよね。
確かに
シャラップとかって言うんだったら聞いてみたいけどねハバナイスデーじゃないけど
その語尾のニュアンスで、うん、その、まあ、組んでもらうというか、
はい、
そういうことは海外ではないと。
ないですね、うん、日本では皆さんご存知のように言語だってそうですけども、漢字カタカナひらがなってねなって3つの言語の方法を使って1つ意味を表すってこと自体が、うん、海外ではなかなかないわけですよね、は
い、
海外ではアメリカ英語ですか、英語と母国語っていうのはあるかもしれないけれども、日本人みたいにそういう3つの言語を使うっていうね、
うん、
こと自体が日本で、この3つは何かというと陰と陽と調和っていう中立っていうね、この3つが重なって3なんですよね。だから日本っていうのは3、アマチュアス大神みたいな感じでね、3という数字が昔から日本には根強い。だから変な言い方、2人でいろいろ考えてもまとまらないのであれば3人集められるとね、で3人集まると陰と陽の調和が保てるからふさわしい答えが出てくるよって言われてるわけですよ。
へえ、文字の知恵のイメージが強
い。そうそう、3というね、
はい、
うん、ですからただ4とか5とかになってくるとまたね話が湧いてしまうから3っていうふうにね言われています。ですから皆さんもそういったね細かなことかもしれませんけど、一つずつそういったことを理解していくこと、
うん、
それから日本人であるんであれば真心という気持ちを忘れないこと、うん、じゃあ真心は何かってね、じゃあ真心というのは相手の方がどんな状況であっても恨まないことですよ、憎まないことですよ、罪を憎んで人を憎まずですよとかね、うん、見返りを求めるんじゃなくてその人が喜んでくれることだけを願いましょうとかね、うん、まあ、そういったことが真心だとは思うんですけど、
はい、
その真心っていうのをが分からないっていう場合は自分自身の中で真心は何なのかなって、
うん、
自分に問いかけていただければいいと思うんですよね、うん、日本人って自分に問いかけて答えを出す民族だったのに、うん、自分自身で物事を考えさせないような教育をしてしまったから、うん、だからみんなが自分自身で考えられない、
うん、
だから考えれば分かることを考えもしないで人に委ねるみたいな、
うん、
ってことは自分の人生を委ねてしまって何が正しいことが分かるんですかと、うん、そんな状態ではね、日本人の精神とか調和とかそういうのは使えなくなりますよっていうね、うん、
はい、
ことなので、そこを皆さんが理解していただくといいのかなとは思います。
うん、
うん、例えばもっと分かりやすく言うと、
はい、
現代のトピックスっていうかね、現代で言うとそうですね、 財務省ですか、
はい
ね、財務省で、デモがありましたね、うん確かに財務省にやってることは悪いかもしれません、うん、だけども財務省がそういうことをやってるからって言ってデモを起こしたとして、うん、じゃあ財務省のみんなが悪いかって悪いわけじゃないですよね、うん、財務省だね働いてる人だって生活があって家族を守るために働いていて、うん、で国のためと思って一生懸命やってるのに財務省の皆さんの状況を全く考えないで、うん、これはどうのこうのって言って、うん、で財務省の目の前に集まって、うんね、デモする、うん、さあ財務省の働いてる人たちが今どんな状況か分かってらっしゃいますかって話だし、うん、日本人同士が戦う必要もない、うん、まして財務省の目の前で中学生や高校生の子どもたちが、ねうん、いいこと言ってる、まあ、いいこと言ってるかもしれません。だけどそこで大人たちがいいぞいいぞっていうのは違うわけですよ、
はい
ね、財務省の人たちが苦しんでるのにもっと苦しめろって、うん、同じ日本人同士でなんで戦わせるのって話じゃないですか、
うん
ね、今僕のところに財務省とかそういった国の関係の人がねあの個人的にということで僕にお話ししに来る方がいらっしゃるんですけど、うんはい、その財務省の人たちが今現実ですよ皆さんリアルにねもう財務省で働いていることでみんなにそうやってやるとみんなに殺されるんじゃないか日本人に殺されるんじゃないかって言って、はい、外出られなくなっちゃったって人もいらっしゃるんですよ、
うん
ね、まして遺書まで書いたとか行きたくないってまでなってるそしてそれを見た子どもたちが悲しんでるっていうね、うん、そこまでの現状があるんですよ、うん、それなのにそれを続けますかってことです。だからそれは日本人じゃないんですよね、
うんうん、
日本人でしたらね皆さんもね分かりやすく言えばですよ調和でしたらね財務省の前に立つのはいいですね、立った時に財務省皆さんって一緒に日本を良くしませんかって、
うん
ね、みんなで協力しませんかって、うん、日本を守りましょうって言うんだったら分かります、
うんうんうん、
でもあれが悪いこれが悪いってね、
うん、
も
う
それは違うわけですよ、うんね、政治家の人たちが確かにね、討論している時に寝たりとかあそういったところをね、はい、見てしまったら、うん、なんでやねんって思うと思います。でもそこで攻めたところで何の解決もないんですよ、
うん、
そしたら政治家の方が眠らないようにね、うん、どうやったら話をしてくれるかを考えればいいしね、
うん、
もし眠りそうになったら水鉄砲でパンと撃つとかね
ちょっと面白いです ね
水鉄砲よあれ水ですよ、うん、例えばねそういう風になったら面白い発想で調和していくみたいなそれが日本人だと思うので、
うん、
だそこをね忘れないようにしていただくといいんじゃないのかなって僕は今思います。
相手を思いやるとかおもんばかるって言葉があるじゃないですか、うん、あれっていうのも日本人特有なんですね。
日本人特有ですね、
うん
うん、何かというと、まあ、これはね暗い話になるからあまりしない方がいいのか分かりませんけども昔戦争があった時、うんね、日本人がある国に行きましたよね、
うん、
その時そこの国の人たちが、うん、今日本人の兵隊さんがね日本に帰ってしまったら、うん、他の国に襲われるかもしれないからっていうことが入ってきた時に、うん、日本人の兵隊さんたちが自ら志願して、うん、じゃあこの国に残るよと、
うん、
そして守ってあげるよって言って守ってる国って結構あったわけですよ、
うん
ね、ラオスだってそうだしね、うんうんうん、他の国もそうです、
うん、
だから今だってあの時日本人の兵隊さんが守ってくれなかったら、うん、今の国がないから日本が何かあったら守ってあげるよって言ってくださってるわけですよね、
うん、
ですからインドネシア系の国の人たちって日本人大好きじゃないですか、
うん
ね、台湾の人もそうだけど、
うん
ね、だからやっぱそういった風にねこうたとえ相手が敵であっても守るってことをしていたわけですよ、
うん
ね、犯罪者だからといって攻めるんじゃなくてその犯罪者のことを守ってたわけですよね、
うん
うん、だからそういうふうにやっぱりね昔から私たちの祖先とかこの日本を守るために命をかけていた人たちは、ね、そこを考えてたわけですよ、
うん、
争ってもどうにもならない、ね、昨日もが敵でも今日は味方かもしれない、
うん、
今日はもう家族かもしれない、その気持ちを忘れないで生きていくことこそが日本の精神を受け継ぐものであり日本人であろうということを残ってくれているわけです、
うん
ね、そこを忘れも、ね、そこを忘れてしまって、ね、あの終戦日だ戦争を起こしちゃいけないどうのこうのそこじゃないんですよね、
うん
うん、だからそういう日本人が今忘れてしまっている気持ちを 今ここで思い出すべきなんじゃないのかなと、
うん、
特に今年はそういう年なんだと思うんですよね、
うんうん、
罪を憎んで人を憎まずっていう言葉があるよ、
うん
ね、そういうふうに皆さんも考えていただけたらいいんじゃないのかなって思うんですけどね、
まあ、そういう意味では今あの、まあ、インバウンドが非常に盛んで、
はい
まあ、3000万人とも4000万人とも言われる、まあ、訪日外国人の、
はい
方々が、まあ、いらっしゃる、
はい、
でも本当にもうちょっと横を見ればもう外国の旅行者の方がいるような、
はい
まあ、東京なんかそういう街になってるわけですが、
はい
まあ いろんな国から人がいらっしゃると、まあ、いろんなやっぱ方がいるというか、まあ、やはりその我々の範疇ではちょっと理解できないマナーの方もいらっしゃったりはすると思うんですが、は
い、
ただその一方でそのインバウンド観光客の方がその日本から戻った時にですね、はい、日本が本当嫌な国だったっていう人あんまりないと
聞いたことあんまりないですね。
ですね。となると私どもこの、まあ、和の精神というものをそういった観光客の皆さんを通じても伝えていく、これチャンスのような気が
する。そう思います。あの僕も思うんですけどね、はい、皆さんも YouTube とかいろんな情報を見てれば分かると思うんですけどね、日本に旅行に来てで自分の母国に帰っていった時にこんなに優しい国、うん、そして物を置いておいても盗まない安全な国は、ね、はい、世界中を見ても日本しかないって褒めてもらってるわけですよ、うん、ね、はい、である海外の方が実験という形をとって、うん、ね、道端でわざとですよ、うん、そういう役者さんを雇って、うん、で震えてる、ね、寒くて、でその時に日本人が撮った時日本人は何をするんだろうっていう風な調査とかもしたわけですよ、うん、そしたら日本人の方はその一回素通りしたけど戻ってきて自分も寒いのに自分の着てる服をその人に差し上げて、そして暖かくしてよって言って帰っていくっていうね、こんな国は日本しかないって言われてる、
うん、そうですね、
それができちゃうんですよ日本は、うん、でこれをあげたら自分が寒いとか、こう高かったジャンバーとか高かったコートなんだとか一切考えないんです、
うん、
ね、だそれを何かって言ったら生きとし生けるものを大事にするっていうのを日本人は昔から教えられているから、うん、ですからどんなことにも命がある、物にも命があるってことを知ってるわけですよね、
うん、
いやそれを大事にしなきゃいけないわけであって、うん、であと今言われたようにマナーが悪い方も中にはいらっしゃいます、うん、ね、確かに。でその時にじゃあ私もね、ある国の人になんかそのマナーがあまりにも悪すぎて、うん、イラッとしたこと昔はあります、はい、でもその時に思ったのはイラッとして、あ、この人この国はあかんなって思ったところで、
う
ん、平和なんか絶対訪れないですよね、はい、であればどこの国であっても日本の領土に入ってきて、うん、で日本で観光していただいた時に、うん、日本人から見てあこのマナーは違うんじゃないかなと思ったら、うん、怒鳴ったり喧嘩口調で言うんじゃなくて、うん、あ日本ではねってゴミを散らかしてはいけないんだよとか、うん、でここの椅子はで体の不自由な方が座るのであって、で健康的な方はここに座らないようにしてるんだよとか、そういうふうに優しく教えてあげることだと思うんですよね、うん、でそれで言葉が通じなくて分からなかったとしてもジェスチャーで、ね、話をしたら分かるはずなんですね、うん、でそれでも分からない場合は日本人の皆さんがこれはこうなんだよってみんなで教えてあげれば必ず分かってくださると思う、うん、ですから皆さんも海外の方でマナーが悪いっていうのはね、目につく人もいると思います。確かに奈良県で、ね、鹿を蹴っ飛ばしたとかね、そういうね、まあ、皆さん見れば分かるけど中国の方がね、まあ、どんな思いで言ったかやったか分かりませんけど、ね、鹿を見てパン叩いたりとかして、ね、そして鹿が逆にその復讐でやった時に、ね、思いっきりパンチをするみたいな、それを見て日本人が止めるみたいなね、そういう悲しいね、VTR とか普通流れてましたけど、でもそれを見たって、ね、中国の方はそれが普通だったのかもしれない、うん、そしたら日本ではそういうことしちゃいけないんだよと、ね、うん、そういうふうに伝えればいいわけであって、うん、で皆さんに僕はここで言いたいのはもう海外の方はどうのこうのとかそんな人は日本に来なくていいとかね、うん、そんなこと言ったって、ね、いいことはないので、うん、それだったら日本を愛してもらう、
うん、
全世界の人たちに、ね、世界の人たちが日本を愛したいって思ってもらえる日本に皆さんが協力して一致団結してやっていくことが必要だと思うんですよ、うん、それが今の日本人に伝えられていることなんじゃないかなって、
うんうん、
思いますけど
ね。なんかそれこそがまあ、変な話最高の国防というか、
そうですね、
やっぱりそれだけ世界から愛されてる国を、うん、まあ攻撃しようとはやっぱなかなか
しないですよね。
できないと思いますね。ですから本当に、まあこれは国家というものがある以上、うん、まあ、やはりそういった問題というのは出てくると思うんですけれども、やっぱり、はい、世界中から愛されている国を攻撃したらその国が攻撃されますからね。それができるのがやっぱり日本の強みというか。
そうです、僕もそう思います、
はい、
日本人だからこそできる。だから例えば世界中でね、他のところの国で戦争があったとしても、はい、日本人が仲裁役に入ったら戦争は収まると言われてるんですよ、
うん、
共和の国だから、
はい、
うん、ですからそこを考えてもその国が日本というね、その調和の国の人たちが、ね、うん、いいとかようとかこっちやあっちやとか、うん、そういうふうになってしまうと収まらないんでね。ですからその日本人の精神というもの、 ね、日本人といえば、ね、さっきの良さ真心もそうですけど、穏やかさとか、ね、謙虚さもあります。親しき中にも礼儀ありということもあるわけですからね。でもそういうような、ね、細かなことでも日本人というのは人を思いやる、命を重んじるということがあるわけだから、それを今一度ね大事にしていただいて、で、ね、私たちが何ができるんだろうじゃなくて、今目の前にあること、困っている人だったら助ける、ね、海外の方にマナーが違ったら教えてあげてください。で、言葉が通じないんだったら、今ね皆さん携帯持ってるでしょ、で翻訳聞かけて翻訳使ってやればいいんですよ。時間もったいないって言ってるのは、それはね、時間もったいないって言ってる人の心の狭さを表すだけだから、ね、そんな恥ずかしいこと言うんじゃなくて、5分や10分ぐらい時間削ったって問題ないんだから、そこの優しさを本当にね世界中の人に知ってもらうんだと、そういうふうにしていかれないとなって思います。こんな感じで大丈夫ですか？
もちろんです。日本のことを大好きだからこそ外国人ってすごいたくさん来てると思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
だからもうちょっと踏み込んで本当に大好き、もっともっと大好きになってもらって、うん、守らなきゃまで発想が言っていただけると嬉しいですよね。
そうですね、
そしたら日本人同士のことも、日本のことも大切してくれるし、日本人のことも大切してくれるから、いさかいがなくなるのかなっていうのは個人的に思いました、
あのワールドカップのサポーターがこうゴミを拾ってっていうのが、まあ、多分世界中に放送されて、
そうですね、
あれで日本人はかなりその尊敬される立場になったと思うんですけど、実際それをご覧になって日本という国に来た時に、それがその国民全員にそういう精神がこう浸透してるってことは多分わかると思うんですよね。
そうですね、
そのためには今新名さんがおっしゃったように、我々一人一人が日々の生活を心がけ、すごく大事にしていかなきゃいけないですね。それがやっぱりあの難しいことではないと思うん
です、ね、難しくないですね、
はい、心がけをすればいいと思うんです、
そうです、できるできないじゃなくて、それを大事に思うか思わないかだと思うんですね。あとはその今のねアメリカン大統領のトランプさんも言ってらっしゃいましたけど、ね、日本は美しい国だと、そして皆さんが美しい国と聞いたら、あ、日本列島が美しいと思うでしょ。そうじゃなくて、トランプさんが言ったのは日本人の心は美しいという意味で美しい国と言われたわけです、でね、今お亡くなられた元総理の、ね、安倍さんもそうです、で美しい日本を守ろうって言ったわけです、ってことは皆さんが今日本国民としてすることは、自分の国が美しいと思えるかどうかっていうことを考えて、自分自身の日々の生活の中で自分自身の生き方が美しいと思える生活をするということが大事ですよね。ですから、まず日本を愛されるということは、まずあなた自身が自分自身を愛せなかったら日本も愛せないわけだから、ただまず自分自身を愛して日本を愛して、ね、そこから始めることは今でもできるわけですよね、
そうですね、今すぐできることって何ってなんか、それですよ、まず自分自身を愛することは時間かかないですね。
今もすぐできます。
できます。
そうですね、
だもっと分かりやすく言えば、汚い言葉を使わないでください。
そうです。それ一番大事ですね。
大事ですよね。
はい、
何なの、何なのですよ。どうしたの、まあ、横入りしちゃったの、したかったのっていうことですよね。なんで横入りしたこの人とか言うから揉めるんだからね。だからそういう言葉一つ大事じゃないですか。で目があって、何この人じゃなくて、目があったらニコって笑ってあげてくださいよ。ハバナイスデーってね。そしたらみんな笑うでしょ。だからこの笑いが調和なんですからね。僕なんてこの前ね、いきなり国行った時もね、あの英語が分かんないですから、常にハバナイスデーとか言ってそしたらね、わけの分かんないこと言ってんなって思われつつも、皆さんが笑顔になってくださった、だこれが僕が言葉が通じなくても心で通じ合えるんだってことを、やっぱ改めて学んだ時に、やっぱり日本人をね、愛してくれてるんだなって思うんですよ、インドネシアの人たちは、ってことはそのインドネシアがその日本をよく思ってくれてることを、やっぱりその気持ちをちゃんと受けて、日本として日本人として生きなきゃいけないとも思うので、ですから皆さんもそういうようなことをね、考えて生きていただけたらなと僕は思います。
そうですね、
はい、
もしどうしてもそのマナーとか、あのどうしてもお国柄でマナー違うじゃないですか、それが嫌だなと思うときは、ぜひ空港でも日本の誰かしらでもいいので、日本のルールマナーってこうなんだよっていうのをね、もう少し浸透していったらいいですよね、
そうですね、
ゴミを、あの例えばある国があったらゴミを捨てるのが、それがその仕事を持っている人がいるから、捨てないと逆に仕事があることになんかダメだよっていう国もあるじゃないですか、でも日本は逆じゃないですか、捨てたらちゃんとダメだよとか、ゴミ箱はゴミ、ゴミは国箱へとか、そういう常識があるんだよっていうのを、もう少しそこまで知っていただけるような日本っていうか、 愛される国づくりになったら本当にいいのになって
思う。そうですね、あの要はね、ゴミ一つ拾って 何があって思う人もいるかもしれないけど、うん、そのゴミ一つを取ってあげる、取ることによってね、うん、そこの場所がきれいなわけですよ、うん、だそこを取る人たちの気持ちもね、明るくなったりとか、ね、あの楽しい一日をプレゼントしてあげられるんです、ゴミ一つ拾うだけで、はい、でゴミを捨てるってことは自分の運も捨てちゃうんですよ、
はい、
ね、でもゴミを拾うと自分の運も拾えるんですよ、ですからゴミを拾えば拾うほど自分が豊かになってくるんですよ、ね、ですから自分自身がこのゴミって思うんじゃなくて、そのゴミ一つだって、ね、困ってる人がいたら自分から声をかけてどうしたんですかって言うだけで、その人がハッピーになるってことは自分もハッピーなわけやから、これが理解できるのが日本人なんですから、ですからその気持ちをね、思い出すというね、気にしていただければと思いますよ、でもやっぱりこう日本人であってもなんかこう道は譲らない、俺はこっち歩いてんだからお前たちはそっち歩けみたいな、そういう日本人でさえそういう人いますからね、もう鎌倉でお店やってるじゃないですか今、その鎌倉でお店やっててもこの前も歩いてたら日本人の人がバンってぶつかってきて邪魔だなって言われたわけですよ、僕はちゃんと自分の道を歩いてるわけですよ、4人5人で行列で並ばれてる方が問題なわけですよ、ね、だからそういったところでも日本人どうしてもね、あの人が通れないからね、ここは並ばないで、横並ばないで歩くよってね、うん、一言言うだけでも変わってくるわけだから、
いや本当ですよね、ちょっとした気遣いとかちょっとした言葉遣い、またね相手の気持ちもささくれ立たないで穏やかに、ね、それこそ先ほど言っていた調和で、あの住むことなので調和住んでいったらいいのかなって思います。
そうですね、
すいません、あっという間にもうお別れの時間が近づいてきたんですけれども、
はい、
でまだまだ話し足りないことはたくさんあるかと思うんですが、ぜひ新明さん自身の何か伝えたいことや宣伝がありましたらお話ししていただけたらと思います。
はい、ですね、まず一つがですね、物理学者の安江邦夫先生ってね、あのご存知の方もいるかもしれませんが、その先生と協調出版が決まりまして、でその安江先生との協調出版の本がですね、5月の中旬か下旬には、販売発売されるという形になりますので、一人でも多くの方がその本を手に取っていただいてね、読んでいただければなと思います。あともう一つは、5月の26日、来月ですけども、5月26日、
この放送から5月なので、今月末ですかね。
あ、今月末ですかね、ごめんなさい。今月末に、ココアローが、閉店という形でちょっとさせていただいて、活動範囲を広げさせていただきたいと思いますので、もしよろしければ、お越しいただけたらなと。あと本も購入していただければと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
ココア堂は鎌倉にあるんですよ、鎌倉からどのように行けばいいですか。
はい、鎌倉駅から歩けましたら23、4分なので、まあ、健康的だと思いますが鎌倉駅から鎌20というバスが出ています、そのバスに乗っていただきまして、天神前という、江原天神社という神社がありまして、菅原道真公さんが主祭神でございますが、その神社の目の前に、ココア堂という、お店がございますので、ぜひお越しいただければと思います。まあ、ココア堂ってね、心を愛する導くという字を検索していただきますと、ネット上でも出てきますので、よろしくお願いいたします。
では、ぜひぜひ皆さん検索してください。でも本当にもっともっと話したいんですけども、もうそろそろお別れの時間になってしまいますので、今回の日本の真実を探求する旅、これからも回を重ねながら皆さんと一緒に深く楽しく歩んでいきたいと思っております。少しでも心に残る時間になっていただけたら嬉しいです。そして来月もまた素敵な出会いと発見をお届けできるよう、出演者スタッフ一同心を込めて準備してまいりますので、ぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまた次回ボンシャンスでお会いしましょう。今回のお相手はフミエと
隅田でございます。
はい、そしてゲストはココア堂の講師新明さんでした。
新明でした。
はい、それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。それではせーの、
いやさかそしじ、バイバイ。いつもあなたはそばにいてくれ、息づいた心優しく溶かす、母親の強さと優しさに触れ、ありがとう。お喧嘩の後家を飛び出し、生きていく気力を失う。
さ。どうにかしてくれと必死に叫んだ。涙が頬を伝う。海と夜の街並み吸い込まれそうになり、気づかせてくれた。あなたをそっと見守ってくれていた。俺の味方だと照れさくていないけど、ありがとう。道に迷い挫折した俺を、あなたは背中を押してくれた。それがどんなに嬉しかったか。素直になれないけれど、誰もが誰かのかけがえのない、とても大切な光になれる。不器用でうまく言えないけれど、母の大きな愛を知って、誰もが誰かのかけがえのない光。